ソデ100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうも、高瀬で100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー高井の上田です。
はい、ケアマネージャーの久保です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。ちょっとね、恩返しさんとかね、はい、きっかけでインフォーマルのね、はい、サービスっていうのがこう出てきて、
はい、
あ、こういうのあるんやって結構反響があったりしたんですけど、
はい、
やっぱりそういうのね、ケアマネージャーさん求めてはります。
はい、そうですね、やっぱり介護保険だけではできないところがたくさんあったりとか、ケアプランの中にもインフォーマルサービスを位置づけるっていうことがあるので、
やっぱり
知りたいですね。
引き続きいろんな情報ないかなっていうところで、
はい、
それでちょっとうちのとこ来てくれはったり、なんか変わった前掛けね、はい、前掛けして
き、そうなんですね、
なんか来てくれはったんでね、
はい、
で、あ、もうせっかくやったらちょっと話聞きましょうかみたいな話になったんで、
はい、
今日ちょっとお越しいただきました。
はい、
はい、ご紹介お願いします。
はい、今日は一般社団法人クリオシータスの代表小谷真一さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ小谷さん、ちょっと簡単にですね、はい、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、私は一般社団法人クリオシータス
の、
はい、代表理事を務めています小谷真一と申します。はい、
なるほど。
はい、はい、堺市で育って、はい、地元が堺市になります。
育って、
そうです、
ずっと堺市 で今後も堺市で活動してい
く。そうですね、
あれですね、
はい、先ほどもインフォーマルっていうようなお話あったんですけれども、
はいはいはいはい、
私は今クリオシータスとしてですね、はい、まあ、インフォーマルな自費サービスにはなるんですけれども、はい、100円家事代行、はい、御用聞きサービスっていうもの、
大丈夫みたいな、
大丈夫
100円って
本当にこう日常の暮らしの中で、
はいはい、
起きたりとか、まあ、介護だったりとか、はい、まあ、そういった暮らしの中での些細な困りごとですね、そういったことをちょっとのお手伝いっていう、
はい、
位置づけでですね、
はい、
誰でも気軽に、はい、何回でも利用できるサービスを提供したいなと思ってですね、
はい、
5分単位で100円から、
はい
はい、ご依頼いただけるサービスとなります。
だからね、電球とかね、やっぱ変えてほしいとかね、
はいはい、
それ脚立登っちゃって、
はい、
こけて転倒して骨折してえらいことになったとか、
はい、
やったらすごい助かるサービスだと思うんですけど ね、
そうですね、はい、
ただその御用聞きっていうのは分かりやすいんですけど、ちょっと大丈夫っていうのがやっぱあるんで、ね、
100円ですもんね。
そのようなところをちょっと聞きたいんですけど、
はい、
やっぱり僕らからしたら電気を変えるとか、
はい、
家具動かすとかいうイメージしかないんですけど、
はい、
その他どんなことをやったらしてくれるみたいなのあるんですか？
はい、
か
本当に電球交換っていうのはですね、はいはい、ご依頼もいただくことありまして、
はい、
まあ、それ以外にもですね、例えば、
はいはい、
生活ゴミのゴミ出しだったりとか、
はい、
お部屋の片付け、
はい、
ウォーターサーバーの付け替えですね。
ああ、やっぱりそれだけの負担がかかって
重いですね。
重いやつですね。
な
ので高いところの高所作業だったり、はい、重たいものの、
はい、
荷物だったり運んだりするような重作業ですね。
はいはいはい、
そういった他にもですね、はい、草むしりとかですね。
介護保険ではね、これやっちゃいけないですね。
はい、
あとはですね、
はい、
やっぱお部屋の片付けっていうご依頼もあったりするんですけれども、
はい、
先日ちょっと印象的だったのが、
はい、
一緒にお散歩をしながら、まあ、見守りをしてほしいっていうような、はい、はい、ご依頼とかですね、まあ、そういった、はい、日常のちょっとした困りごとっていうものをですね、はい、ご相談いただくケースが多いですね。
は
い、
そのお散歩は小谷さんが一緒に散歩するんですか？
はい、私が行ってですねはい、そのご利用様と一緒にこう、はい、近くの公園、ちょうど桜が綺麗な時期だったんですけれども、お話をしながらですね、
まあ、人で
なんかデートみたいです
よね一人で行ったら危ないです
ね、
やっぱり話聞いてほしいとかもあるんですか？
そうですね、で私たち御用聞きって、
はい、
まあ、本当に一言で言うと、
はい、
福祉の便利屋さんみたいな形で活動させてもらってるんですけれども、
はいはい、
私たちのビジョンがですね、はい、会話で世の中を豊かにするサービスっていうところがビジョンでして、
はいはい、
まあ、本当に何かこうお掃除だったりとかそういったことって、まあ、プロの便利屋さん
の、
はい、ね、
類似業者さんにはいらっしゃると思うんですけど、
はい、
その方々はやっぱりサービス提供っていうのは、ね、お掃除だったり、
はい、
それがメインになってるんですけど、
はい、
私たちはあくまでも御用聞きとして会話、はい、コミュニケーションを取りながら、
はいはい、
利用者さんもまた私たちもですね、はい、笑顔になってあの時間を共有できるサービスとして、
はい、
心構えとしてはねそういう心構えでいつもやってるので何かこう業者ではない、
はい
ご利用者様のご家族でもないんだけれども、うん、お客様にですね、うん、寄り添いながら支援できるようなことを
あ
の基本的にはやってるサービスですね。
蓋開けっていうのは、
はい、瓶の蓋開けですね。やっぱりなかなかこう力が ね入らなくて、ね、そうですそうです、はい、でまた夜お食事を作る時とかにそういう、はい、本当にちっちゃいことじゃないですか、
はい、
でもなんかそういう些細なことほど頼むところがなかったりとか、
はい、
頼める人がいなかったりとかでその時にあご用聞きだってところでご依頼いただいたりとかですね、
はい蓋開かへんなでさ電話しようってなるんですか。
あそうですもうこれいただいてすぐ行きます
そこから行くんですかで、すごい、
はい、なるほどだから、ね、ぶっちゃけ話聞いてほしいだけかもしれないし、
ね、そうねなんかそういう会話とかねそういったのもねあるかと思うでもそこがやっぱり僕たちもすごく大切だなって、はい、私自身も感じているところでして、はいはい、一人になって一人でいる時間、
はい、
で誰かとお話ししたいけれど、はいね、業者さんに頼んだってお話をやってくれるわけでもないですし、はい、っていうね、
そうですそうです終わりみたいな。
はい、
生活ゴミ出すってなったら、はい
はい、毎週そうですね
毎週毎週出しに行きはるんですか、は
い、そうです今も近くの私今北区に住んでるんですけれども、
はい、
近くの団地の年配のですね、はい、あのご夫婦がお住まいのところなんですけど、はい、団地の4階とか高いところにお住まいなの で、
はい、
エレベーターないんですよね。
厳しいですね。
そういったところでこう毎週2回ですね生活ゴミを取りにお伺いしてですね、
はい、下を持っていく
っていうサービスをねさせていただいたりとか。
へ
え。足りなくて登って降りるの大変
だ。大変ですもんね。
いやなかなか。
超えてね。
そうですね。大変だと思います。
スマホサポートっていうのは、はい、
ご家族と連絡を取るときに LINE を入れてもらったけれどどう使ったらいいか分からないとかですね。
はい、
そうですそうです、はいまあ、そういったご相談とかがも、ねはい、あったりするんですけれども、
はいはいはい、
そういったところでこうちょっとスマホの使い方とかですね、
はい、
させていただいたりとか、
はい、本当にねちょこっとしたところの頼みたいときにいいのって感じですけど
ねでもだから本当にあのもっともっとですねこのサービスを知っていただいて、うん、気軽にもうお声掛けいただけたら嬉しいなと思って、
はい、
私たちもお客様のところにこう行く前にですね、
はい、
なるべくこうあまり緊張してほしくないですし、
はい、
なんかすごい大ごとのようにですね準備していただく必要とかも全然ない、
なんかね、
はい、もっと身近な存在であれるにはどうしたらいいかなっていうことはですね、はい、いつも考えてるんですけど、
そういうサービスがあるということで、
はい、
あのもともとこの辺のことを始めようと思って始めたわけじゃないと思うんですけど、
はい、
まあ、その辺に至るきっかけみたいなところは、うんうん、なんか出会いとかがあったんかな、はい、お聞かせ願います。
はい、はい、そうですね、はい、私もなので、はい、このご用聞きサービスを堺市で今年立ち上げるまでは、
はい、
あのずっと会社員で全然違う業界で、は
い、ちょっとどんな業界やったんですか。
一番近いところで言いますとね、はい、あのいろんなファンマーケティングって呼ばれるような領域で、
その
ファン、
ファン、
いろんなサービスとか商品のファンの人たち、熱量の高い人たちをですね、
はいはい、
よりファンになって好きになってもらおうっていうような、
はい、
そういうマーケティングをしている会社でずっと働いていたりとかですね。もともと私も社会人になってから興味持ったのって、はい、フェアトレードっていう貿易の仕組みだったんですね、
はいはい、
フェアトレードっていうのはこう生まれながらに社会的立場の弱い方々、
はい、
例えば発展途上国で暮らす人たちとか、
はい、
そういった方々の継続した支援ってことで、
はい、
まあ、いろんな生活支援もそうなんですけれども、はい、ものづくりを通してですね輸入して日本で販売するっていうような、はい、まあ、そういうところにすごい興味を持ってですね、
はい、
まあ、そういう会社でもあの20代の頃はですね、
はい、
あの勤めて働いていたんですけど、
はいはいはい、
こういった御用聞きをやるきっかけとなったのが、
はい、
まあ、そういった会社勤めをしながらですね、
はい、
20年ぶりに堺市に 戻ってきて、はい、大阪の会社でこう仕事をしてたんですけれど、はい、地元でこう暮らす中で、はい、まあ、自分の両親もですね、はい、やっぱり20年分年を取っていて、
あ、そうですよね、
で今あの母親と同居してるんですけれども、はい、母親もやっぱりできないことが増えてるなと、
あ、
で父親も免許を返納して、はい、もう毎月行ってた墓参りも行けなくなったとかですね、
はい、ありますね、
はい、で母親もちょっとゴミ出しが全然できずに、なんかもう変わったなと思ってですね、でそんな中ですね、はい、やっぱりあの近くの道端の木の下でね、はい、おばあさんが倒れられていて、はい、そのおばあさんを僕もびっくりしてですね、はい、車止めて声かけたら、
はい、
あの意識はあったんでちょっと安心したんですけど、
はい、
立てないというところでこう起こしてあげて、
はい、
でもう顔も土とか葉っぱとかいっぱい落ち葉とかついちゃってて、でも一生懸命立とうとしてるそのおばあさん、
はい、
もう本当びっくりしたんですけど、まあ、お話聞いてるとちょっと息子さんから近くの郵便局に行ってちょっと切手を買ってきてほしいというようなことでですね、郵便局に行こうとしてた途中だったそうなんですね、
はい、
私もとっさにあの僕行きますよと伝えしたらですね、はい、おばあさんも、はい、そんなの悪いわと、でもお願いしてもいいかしらってことでですね、はい、任せてくださいってことで、
はいはいはい、
で郵便局に行って切手をお渡しして、
はい、
そうするとおばあさんも少しちょっと安心されていた様子 で、はい、でいろんなそこでちょっと休憩がてら会話をしていたんですけれども、はいはいはい、まあ、その時に、はい、おばあさんがもうあの本当にありがとうって言っていただけて、
はい、
なんかその時に僕も結構今までパソコンとかそれこそテレワークとかでオンラインを使ってコミュニケーションを取ることっていうのが当たり前になってたんですけれども、
はいはい、
なんかやっぱりこう人と人がこう会ってですね、はい、また何か困ってることをお手伝いした時にありがとうっていただける一言っていうのは、はい、ものすごいちょっと全身鳥肌が立つようなぐらい
新鮮な体験だった
んですね。嬉しかったんですよ、
はい、
で新鮮って懐かしい体験だったんですよ。
懐かしいという、あ、はいはい、
その時にフラッシュバックしたのが、
はい、
おじいちゃんと1年間生活してる時期があって、はい、同居して、
はい、
でそのおじいちゃんも介護だったんですね、
はいはいはい、
でもう介護ベッドも入れて一緒に住んでたんですけど、
はい、
その時1年間ですけど、はい、僕毎日手を握手してですね、はいはい、行ってきます帰ってきたよっていうのを、はい、毎日握手してやってたら、
はい、
最後亡くなる時に、はい、おじいちゃん喋れなかったんですけど、
はい、
手を握ったらおじいちゃんが目を開けてですね、
はい、
声が聞こえるんですよ、ありがとうって、うん、声発してないんですけど おじいちゃんの声で聞こえるんですよね、
は
い、その時のありがとうと、はい、そのおばあさんのありがとうっていうのがものすごい僕なんかすごい重なってですね、でなんか本当にあの自分でもこうして困ってる人の役に立てることがあるんだなと、
はいはいはい、
地元で改めて暮らしていく時に本当にもう懐かしい出会いもいっぱいあるんですけど、再会もあるんですけど、
はいはいはい、
地域の人たちに本当にたくさんお世話になった、もう本当幼少期ですね、ことをずっと覚えてるので、何かその地域に役立つような活動をしていきたいなと思っていた矢先、
は
い、
思ってた矢先に、
はい、東京で御用聞きっていうサービスをやってってことを知ってですね、
何で知ったんですか？
それはもうあのネットで知ったんですけど、なんだなんだと思ってですね、でホームページ開いてみると5分100円家事代行サービスっていうですね、
なんだこれは、
なんだこれはと、ちょこっとの困りごとをお手伝いするっていうようなところで、もうすぐ連絡したらですね、すぐ代表の古市さんから連絡いただけまして、
はい、なんか若い方が立ち上げたあれですか？
そうですね、はい、あの、はい、若い方が担い手としてたくさん活動してるんですけど、あ、まあ、お話ししてみて、はい、その御用聞きの提供しているサービスだったり、はい、大切にしているビジョンやミッション、はい、まあ、そういったところはすごくあのもう共感共鳴してですね、
はい、
これはもうぜひ僕が堺でやりますってことで、
なるほど、
はい、東京まで行ってですね、はい、古市さんともお会いして、
は
い、でその時に一見一緒に行きましょうってことで、
はい、
お客様のところ行ったんですけど、
はい、
その時の、まあ、お仕事がですね、
はい、
1時間会話をするっていう
なるほど
お仕事でして、方、
はいはい、
も、まあ、ご高齢の方だったんですけど、
はい、
もう両手両足が麻痺の障害がある方で、はい、もう一人で暮らされている方で、いろんな介護を受けてるんですけど、
はい、
まあ、そのいろんなお悩みだったりとかですね、あ、まあ、そういったことをお聞きしてですね、
はいはいはい、
いや実は僕も大阪で始めようと思うんですってお話ししたら、
はいはい、
小谷さんもう本当に御用聞きさんは頑張って大阪で続けてくださいと、
はい、
でその方は8年間リピートをしている、
あ、御用聞き
さん、ね、御用聞きをリピートされている方で、
はいはい、そんな前からやってたんだ、
そうですね、御用聞きは12年前からですね、東京では始まってるんです、はいはいはい、おばあさんがね、やっぱりそういう行政の人でもないです、ないし、はい、介護事業者でもない御用聞きさんは、はい、で業者でもないと、でも本当に寄り添ってくれる人たちだから、
はい、 はいはい、
あなたも頑張りなさいよって言われてですね、
あ、なるほど、
ミカの最後をいただいてでもなんかもうそういうことがね、やっぱりすごい温かいというかですね、はい、心がこう僕自身も豊かになって、
はい
はい、時間だったので、
あ、なるほど、
なんかそういったことを堺でも広げていきたいなと、はいはい、
生まれ育った町の、まあ、恩返しをしながら、
恩返しをしながらです、
ね、活動していこうというところですよね、
はい、サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。